7、市政に対する一般質問。質問議員、篠田隆彦、西村澄江、宇治由紀子、田上博子、一色勇気、柳瀬克彦、佐々木治、佐藤智人、深川智香、渡辺正人、鳴海和美、加藤栄泉、工藤千佳子。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、3日間にわたり13人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。都市計画における問題。議員、三郷市都市計画マスタープランにおいて、彦成地域の中川に面する沿道利用地と低層住宅地を土地利用検討地区として位置づけている。地域住民の暮らしやすさの向上、地域の価値向上を図るため、用途地域地区計画制度の適切な活用について伺う。市長、用途地域が第一種低層住居専用地域に指定されている地区を土地利用検討地区と位置づけ、誰もが日常生活を安心して暮らせる環境の実現を目指し、生活利便性の向上等、地域住民のニーズに沿った持続可能なまちづくりを検討する。まちづくり推進部長、都市計画で定めることができる建築物の制限については、用途地域のほか、地区の特性に応じて、建築物のルールなどを定める地区計画がある。これらを組み合わせることで、地区の特性に応じた良好な住環境の形成につながると考えている。今後も住民のご意見等を伺いながら、安心して暮らすことができるまちづくりを検討していく。その他の質問。学校教育における外部人材活用について。地域における子どもの料理教室について。議員、子どもに料理できるスキルを身につけさせ、自分で自分の体を守る生きる力を育てることは食育の究極の目的と言える。さらに、調理は小さな成功体験の積み重ねとなり、自己肯定感と自己効力感を高め、自分が調理したものを美味しいと言ってもらえて喜びが、自尊感情を高めるなど、さまざまな効果があるとされている。子ども真ん中応援サポーター宣言をした本市の事業として、地域の食育関係者と連携しながら、地区センター等にある調理実習室で子ども料理教室を開催することについて伺う。生き生き健康部長。第2期三郷市健康増進食育推進計画健やか三郷を策定し、食育に関して取り組んでいる。今後も市内の健康づくり団体などと協力して、子どもの生きる力を育むなど、食育推進のため料理教室の実施に努めていく。子ども未来部長。子どもの料理教室の事業化については、他自治体の先進事例を調査研究しながら、関係各課と連携し、子ども施策の取り組みの一つとして検討していく。その他の質問。行政問題など。新型コロナワクチンのリスク周知と接種被害申請の補助。議員、新型コロナワクチン秋接種がスタートした。厚生労働省は効果安全性に問題なしとしているが、すでに予防接種健康被害救済制度によるコロナワクチンの認定数は現時点で4000件超、死亡認定が200件超、 過去すべての被害認定数の合計を上回っている。また子どもや若い世代の心筋炎の増加も大きな問題となっている。これを主要メディアは報じず、国が注視しない異常な現状を認識し、1、市として接種の案内時に現状及び接種のリスク面を市民に正しく伝えるべきと考えるが、対応は、2、本市でも現在5名の方が被害認定制度へ申請されていると聞く。申請には費用の負担も重く、これを補助する自治体も出てきている。本市でも申請費用の補助について検討を求めたいが、見解は、生き生き健康部長、1について、新型コロナワクチン接種については厚生労働省の指針に沿って進めている。市民に対し接種をする際の判断材料として、ワクチンに関する有効性や副反応等の情報の公表に努め、問い合わせには丁寧な対応をしていく。2について、申請費用の市独自の助成については他自治体の事例を調査研究していく。その他の質問、環境問題、まちづくり問題、福祉的側面からの対策。議員、三郷市は美しい景観が形成されている一方、一部には所有者の高齢化等により維持管理が困難になり、見た目を損なうだけでなく危険な家屋や樹木等がある。市では私有地ゆえに樹木伐採や私有物の処分をお願いするにとどまっている。これらは本来個人の問題だが、地域全体の問題と捉え、問題の小さいうちに対策を講じることで、労力、費用、危険リスクを最小限に抑えることが可能ではないか。今後、さらに高齢世帯や高齢単身世帯が増加する中、福祉サービス等で介入する際、家庭内外の異変に気づき、多様なニーズを拾い出し、多機関、多職種との連携による福祉的側面からの対策の構築が必要だが、本市の状況は、福祉部長、福祉関係各課においては市民からの相談に対し、町内連携のみならず関係機関とも本人の同意のもと連携・情報共有を図りながら支援を行っている。今後も複雑多様化した相談に対応できるよう努めていく。その他の質問、移動手段と交通の問題、赤ちゃんの居場所と情報発信について。議員、子育て世帯の市民からは、赤ちゃんのスペースが欲しい、子育て関連の情報収集は子育てに追われてできない、検診の時に資料をもらうが、余裕がある時に配布してほしいという声をよく聞く。また、2022年、株式会社明治が実施した子育てに関する情報収集の意識調査によると、ネット検索、育児アプリでの情報収集が上位になっている。そこで、1、本市での赤ちゃんの居場所の現状、2、子育て世帯等へ向けた情報発信と、今年度からスタートする LINE 公式アカウントの活用について伺う。子ども未来部長、1について、親子が気軽に集い相互交流や育児相談ができる場として、地域の保育所や児童館などに子育て支援センターおよび集いの広場を計9箇所設置している。利用人数については、コロナ禍前と比較すると約半数となっている現状である。今後も子育て中の親子が気軽に集い、安心して利用できる場所として、より多くの方に利用されるよう 工夫していく。2について、情報発信についてはメール配信やホームページなどで行っているほか、妊娠届出儀や4ヶ月9ヶ月検診の時にニコニコ子育て応援ガイドを配布している。 LINE 公式アカウントが開始された際には積極的に活用したいと考えている。その他の質問、人事についてなど、
自死遺族支援について、議員、本年4月から亡くなった方に関する手続きの利便性向上のため奥闇コーナーが開設された。これまでは町内の複数の部署で手続きを行わなければならなかったが、一箇所で行えるようになったと聞いている。このコーナーの名称から亡くなった方に関する窓口だとすぐに分かり、多くの課題を抱えた自死遺族にとっても問い合わせがしやすくなったと思う。そこで奥闇コーナーの現状と自死遺族からの相談が寄せられた場合の対応について伺う。市民生活部長、奥闇コーナーの利用にあたっては事前に予約いただき、その際に聞き取りを行い、必要な手続きの確認と申請書等の書類を準備することで、当日スムーズに事務処理が進むようにしている。開設以来8月末までに合計273件の利用があり、まとめて手続きができて助かったなどのお声をいただいた。自死遺族の方からの相談や問い合わせがあった際には、お気持ちに配慮しながら抱えている課題に対応することができる専門機関や相談窓口につなぐなど、適切な案内に努めていく。その他の質問、広報美里についてなど、学校飼育動物について、議員、埼玉県の今年7月の気温は1週間連続38度を超え猛暑日が続いた。この異常な気温に苦しんでいるのは人だけでなく動物たちも同じで、学校飼育動物は暑くても逃げ出すことができない環境で飼育されている。以前行った同内容の一般質問に対する答弁では、教育効果を期待して飼い続けること自体が目的になっていると感じ、環境改善を訴えた。学校における飼育環境の現状と各学校で対応が異なることについての考えは、教育長、近年の猛暑が続く環境の変化は、これまで学校教育の中で行われていた動物の飼育方法についてさまざまな課題をもたらしている。教育効果と課題を精査し、より良い環境で適切な学校飼育ができるようにしていくことが重要である。学校教育部長、現在市内小中学校では27校中13校で動物を飼育し、種類としてはウサギが大半を占めている。暑い時期はエアコンが効く室内において個別ケージで飼育したり、病気や怪我の際には動物病院を受診して適切な治療を受けるよう努めている。今後も校長会において新たな動物飼育の際には慎重に検討するよう引き続き指導助言していくとともに、学校による差がある中、子どもたちに不安を与えない適切な飼育環境となるよう、施設の修繕整備を含め支援していく。その他の質問、就労支援など、水道問題、老朽管の敷設替えへの対応は、議員、昨今南海トラフ大地震など地震に対しての関心が強まっている中で、建物の耐震化率向上と同様、水道事業における 石面セメント管改修による老朽管の問題が残っている。地震大国である日本において大地震に備えておくことは重要なテーマである。本市においてはこれまで災害時における断水などに対応できるようさまざまな取り組みがなされてきた。老朽管は三郷市浄水場が通水開始される以前、土地区画整理事業などがなされる前に工事されたものである。石面セメント管の経年劣化による全国的なトラブル事例が発生している中、本市においても対応が必要だと思うが、県会は水道部長、これまで石面セメント管や老朽管を耐震管へ更新してきたが、引き続き実施していく。特に病院や災害時の避難所などの地域防災計画に基づく重要給水施設への排水管路については積極的に耐震化を行っていく。その他の質問、防犯問題など。三郷から平和の発信を。議員、ウクライナでは戦争孤児が生まれている。いつの時代にも戦争で犠牲になるのは罪のない子どもたちだ。それは78年前も同じであり、二度と悲惨な思いをしないよう三郷から平和を発信することが大切である。1、平和事業の取り組み状況や各事業に対するアンケートの内容は、2、広島・長崎へ児童や生徒の平和大使の派遣を、3、未設置の公共施設等へ比較平和都市宣言等の設置を求めるが、市の考えは。市長、昭和63年3月の三郷市比較平和都市宣言のもと、平和事業を継続して実施している。引き続き、周知啓発及び様々な平和啓発事業の実施に努めていく。総務部長、1について、今年度は7月に夏休み親子平和施設見学会、8月に被爆体験講話と長崎原爆パネル展を開催した。アンケートの内容としては、見学会では良い経験となった。講話では被爆体験者の話を聞く機会がないのでありがたい。パネル展では、戦争を知らない世代がほとんどになっているからこそ続けることが大切だと感じた等があった。なお11月には戦争原爆パネル展を開催予定である。2について、今後の課題として引き続き情報収集に努めていく。3について、新たな宣言等の設置予定はないが、市役所の懸垂タワーに定期的に懸垂幕を設置したり、市内の鉄道各駅等に設置されているデジタルサイネージを活用するなど、今後も創意工夫しながら周知啓発に努める。その他の質問、学校教育など。
DX、デジタルトランスフォーメーションの推進について、議員、近年行政でも取り組みが進められている DX とは、デジタルツールによる効率化や自動化を求めるデジタイゼーションやデジタライゼーションとは一線を画し、その先に新たな価値を生み出すような取り組みでなければならない。例えば 3D 都市モデルを活用した都市デジタルツインは、現実空間で収集したデータをもとに再現した仮想空間で様々なシミュレートを行うことで、現状の課題や将来起こることが予測される課題に対して適切な対応を実施できるようになることが期待されている。市でもこうした技術を活用し、行政課題の解決へ新たな可能性を生み出していくべきと考えるが、 見解は、企画政策部長、国が主導しているプラトーというプロジェクトに令和4年度までに約130の都市が参画し、都市デジタル通院を防災やまちづくりといった分野に活用していると承知している。市においても同様の分野等での活用が期待できると考えており、課題を整理していきたい。その他の質問、防災問題、地域別ハザードマップ講習会と防災リーダーの育成について。議員、本年は関東大震災より100年が経った。防災は住んでいる地域のリスクを知り、具体的な対策と避難行動について知ることが重要である。1、市のハザードマップについて地域別のハザードマップ講習会をそれぞれの公共施設で開催すべきと考えるが、見解は。2、また全国的に防災の担い手の高齢化が課題となっている。若い方や女性たちを地域の防災リーダーとして育成することについての考えは。3、さらに地域ごとに自由に作ることができる地区防災計画策定についての考えは。危機管理官1について、市内の自主防災組織を地区ごとに7つのブロックに分け、各地区センターでそれぞれ講習会を開催することを検討していく。2について、今年度から各小中学校の PTA が実施する事業等において、防災意識の啓発を促進する事業に取り組んでおり、自主防災活動への参加につながるものと認識している。3について、県補助金を活用しつつ各自主防災組織で策定している自主防災計画を地区防災計画にブラッシュアップすることができるよう呼びかけを行っていく。その他の質問、行政問題など。三郷駅付近の江戸川堤防下の市道に信号機設置を。議員、三郷駅周辺と江戸川の緊急船着き場周辺については三郷市の最上位計画である第5次三郷市総合計画のレクリエーション画として位置づけられ、環境学習、防災学習の役割の方向づけもある。そして将来的には江戸川の水上交通のトランジェットモールを形成し、埼玉県観光のゲートウェイとしての役割が可能とされている。しかしながら、三郷駅周辺江戸川河川敷の活性化方針の河川空間の活用に向けた課題の中で、最大のネックは堤防下の車道の横断である。車道を平面交差で横断する必要があるが、交通量が多く、それもスピード超過の車がほとんどで、交通事故の危険性をはらんでおり、歩行者用信号機の設置は必須である。江戸川河川敷の活性化は信号機の設置にかかっていると考えるが、見解は。市長、信号機設置について吉川警察署に確認したところ、現時点では難しいとのことであった。市としてはイベント開催時などに誘導員を配置するなど、歩行者の安全を確保するとともに、路面表示や注意喚起看板の設置と引き続き交通安全対策を進めていく。その他の質問、福祉問題など。温室効果ガスの排出目標の見直しと取り組みは。議員、本市では温室効果ガスの排出削減目標を2030年度までに2013年度比で 26% 削減としているが、近年の異常気象による被害を受けて、国連の事務総長が発言したように、 地球沸騰化の時代を迎えている。10年足らずの間に全世界の CO2 排出を削減できるかどうか、破局的な気候変動を回避するために取り組める時間は長くない。1、第二次三郷市環境基本計画における温室効果ガス削減目標の見直しは。2、これまでの取り組みは。市民生活部長。1について、令和3年3月に策定した第二次三郷市環境基本計画の中の三郷市地球温暖化対策実行計画では、令和12年度までに平成25年度比で 26% の温室効果ガス排出量の削減目標としていたが、令和3年10月に国の地球温暖化対策計画が改定され、削減目標が引き上げられたことに伴い、令和4年度に三郷市環境審議会の承認を得て、国と同じ 46% に上方修正した。2について、令和5年度から三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金を創設し、従来の太陽光発電等の設置補助のほかに、電気自動車の購入や V2H 電気自動車充放電設備についても補助対象とした。また親子環境教室や環境ポスターコンクール、小学校での環境教育出前講座を実施したり、9月24日には4年ぶりとなる環境フェスタを開催するなどし、環境問題の意識醸成を図っている。その他の質問、防災問題など。